4月30日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずはこの週明け、でありますけれども、29日の、昨日のですね、外国為替市場で円相場1ドル160円をつけた後に、一気に円高に転じまして、市場では政府日銀による為替介入があったのではないかということが、まあ、もう断定的にあったというふうに報じているところもありますけれども、この為替の乱高下というものがありました。それから日本国内、月末ということで指標が様々発表されております。3月の鉱工業生産指数の速報値、前月からは 3.8% のプラスで、一方で、雇用に関するデータも出てまいりました。有効求人倍率は3月 1.28 倍となりまして、前の月から 0.02 ポイントプラス、一方で失業率は横ばい 2.6% でありました。そして中国に関連するところですが、30日今日ですね、中央政治局会議が開かれまして、党の重要会議であります第20期中央委員会第3回全体会議、三中全会というものが7月開催と決まったということであります。まあ、経済に関しての重要な会議になるということです。で、一方で、ソロモン諸島は5月2日に新しい首相を選出へということで、中国と旧政接近をしたソガバレ現首相に代わる人物が出てくるというところであります。収録しておりますのが4月30日日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、先週の金曜日と比べて470円90銭高、3万8405円66銭で取引を終えました。29日のアメリカの株式市場でハイテク株の上げが目立ったということで、東京でも半導体関連を中心に主力株に買いが波及したということであります。さて、為替についてです。まあ、ある意味為替がこれだけ動いてもですね、株はびくともしなかったということでありますが、為替は昨日ですね、円相場が昨日の午前中1ドル160円台をつけました。で、その後ですね、昼過ぎに一転して今度は154円台まで値を上げたと、円としては円高になったということでありました。まあ、この一瞬でですね、これだけ動くということは何か介入があったんじゃないかということ。まあ、政府側はですね、神田財務官が、今のところはノーコメントだと。そして今日もですね、報道陣の取材に答えまして、今日午前中、過度な変動が投機によって発生すると国民生活に悪影響を与えると強調したものの、介入の有無については私から申し上げることはないということで言及を避けたという形になりました。まあ、ただ介入があったということを断定的に報じるような、もう新聞や、メディアも、まあ、それがほとんどという形になっております。まあ、おそらく介入はあったんであろうというところであります。で、まあ、為替介入の証拠探しが進んでいるというところも報じられておりますけれども、まあ、最終的にはですね、この答え合わせというものは、まあ、データによって、まあ、分かるというところであります。まあ、あとはですね、これに関して、まあ、アメリカ側は当局さほど反応していないということがありますので、まあ、協調介入ではなく単独介入であろうということではありますけれども、まあ、アメリカとしても、まあ、この件に関しては容認をするというところであります。で、ただその後揺り戻しなどもあってですね、このところというか、まあ、今日に入ってからの動きを見ていますと、157円、1ドル157円というところが一つの目安になっているのかなという感じがありまして、まあ、そこに近づくとまた下がるということを繰り返しております。まあ、一つの壁ができてきたということで、まあ、そういう意味ではですね、介入の効果というのは、まあ、限られるのかというところではありますが、まあ、介入 前の段階、先週は155円というところが一つの攻防のラインだったんですけれども、ここから先157円というのがそのラインになるかというようなところであります。で、まあこうなってくるとですね、円安による不況だとか、あるいは国力の減退だというようなことが、まあ様々なところで言われるところでありますが、まあこの通貨安が一体どういう意味を持つのかというところですけれども、まあ結局これは取引における数字でありますので、まあいい面もあれば悪い面もあるというだけの話でありまして、まあ水準、今までの水準よりも円が安くなるということ、通貨安になるということになると、輸出産業であったりとか、あるいは外貨を獲得して稼ごうというような産業に関しては有利になってくるということで、まあ統計上輸出に分類されるようなですね、まあインバウンドというような外国人が日本に来てお金を払っていくということだとか、まあ純粋に物を作って輸出するというところは非常に今調子が良いと。まあそれは同じ物を同じだけ売ってもですね、円換算にするとそれだけで、利益がボンと乗ってくるということがあります。まあ為替の差益を受けると。まあただ一方で、物を原材料などを輸入して、そして日本国内で売ろうというような産業に関しては、これは為替差損が出ますから、まあ、その分利益が削られるということになってくると。まあことごとさようにですね、もう良いところもあれば悪いところもあるということで、まあそれをですね、再分配をしてならすのが政府の仕事であるということであって、それ以上でもそれ以下でもないということであります。まあこれをですね、是正するのに、まあ介入もそうですけれども、国内の金利をいじるなどして、まあ、無理やりに持っていくということは、まあ、できないことはないということなんですが、まあ、今まで我々はそういった方法というものはあまりしてこなかったと。まあ、これは国際金融のトリレンマというものがあって、3つの要素のうち1つは捨てなければならないという、三者並び立たずの原則というものがございます。で、これが、資本取引の自由、そして、為替の安定、さらに金融政策の自由というこの3つ、この3つ全てを取ることはできないというところで、じゃあ我が国は今まで、特に固定相場制を終えてから何を取ってきたのかというと、為替を放棄したわけですね。まあ、それまでというのは固定相場をやっていた。で、かつ金融政策もある程度自由にやりたいということになって、資本の自由を捨てていたということがあります。で、資本の自由を捨てていたって具体的に何かというと、外国から資本が入ってくるのを規制するなどなどというですね、まあ、外資規制というものを入れて、自由に投資ができる環境ではなかったというところであります。しかしながら、まあ、産業が成長してきて、それではいかんだろうということになり、資本の自由を取った一方で、為替の安定、為替の固定というものを捨てたわけであります。で、その後は、まあ、日本の産業が起こってくるというところに比例するような形、あるいは、まあ、歴史を見ればですね、アメリカからの圧力等々というものなども作用し、円高にどんどんと触れていったと、大きな目で見ればですね、いう歴史があったわけであります。で、まあ、ここでですね、じゃあ例えば為替を安定化する、固定化するということをやろうとしたときに、今さら資本の自由を捨てるわけにはいかないということになると、今度は金融政策の自由を縛るということになります。で、例えば利上げをしてですね、それによって、為替を円高方向に向かせようということになると、結局金融政策を捨てるということになりますので、金融政策を捨てると何が起こるのか、ご案内の通り、また不景気がやってくると、まあ、これだけ国内のですね、需要がまだフラフラしている、安定しない、むしろマイナス成長、国内の需要はマイナスだったりするという中においてですね、金融政策をじゃあ固定化させる、自由を捨てるということになれば、当然ながら、経済を捨て去ることになってしまいかねないというところであります。まあ、こうしたところから考えてもですね、無理やりに為替を もちろん激変はこのように緩和措置はしなければいけないですけれども、金融政策の調整によってですね、この為替のレートを円高の方向に固定するというようなことであったりとか、あるいは増税をして引き締めをすると、まあ、それが経済の実情に合った形であれば全く問題はないんですけれども、ことほどさようにですね、まだ個人消費がもう一息とこういう段階において、これをやるというのは、まあ、過去何回もですね、経済が良くなる予兆が見えたところで、財政を引き締める、金融を引き締める、どちらかをやって、その目をつぶしてきたということをもう一度やるのかということになってしまいます。それから、まあ、経済に関する指標出てまいりました。鉱工業生産指数、前の月から 3.8% 上昇となりましたけれども、これは、今年年明けですね、自動車業界でさまざまな不正が出て、それによって、まあ、認証不正問題、ダイハツがやりましたけれども、自動車の生産が落ち込んでいたということがあって、まあ、その反動が出たというところなんですけれども、ただそれによってですね、まあ、あの単月ではプラスになりましたけど、1、3月期の数字はマイナスということでありました。まあ、こうなってくると、おそらくは 1,3 月期の GDP、国内総生産5月に発表、連休明けに発表になりますけれども、これもよろしい数字は出てこないんではないかというところであります。それから経済に関してもう一つ、雇用に関しての数字が出てまいりました。厚労省が発表した3月の有効求人倍率は季節調整済みの値で 1.28 倍、前の月から 0.02 ポイントの上昇。一方、総務省が発表した、3月の完全失業率は 2.6% で、前月と変わらずということでありました。まあ、ただこの完全失業率、まあ、労働力調査で出ますけれども、この総務省の数字などを見ますと、まあ、失業率は確かによく前年と同率なんですけれども、非労働力人口が増えているということであります。まあ、失業率はそもそも論として、まあ、完全失業者の数を就業者の数で、割って計算をするというものでありますので、まあ、非労働力人口、これは休職を諦めてしまうというような形であったりとか、まあ、会社を退職という形になった後にですね、もう次の職は求めないというふうになって、まあ、労働市場から退出した方々であります。で、これが3月は31万人増えたということに、 0.8% の増加だということになってますんで、まあ、中身としてはですね、確かに就業者数も3月季節調整済みの値はマイナス23万人という数字が出てますんで、失業率が横ばいだからといって喜べる数字ではないだろうということなんだろうと思います。それから中国に関連するところでいろいろニュースが出てまいりました。まずは中国共産党が30日中央政治局会議を開きまして、党の重要な事項を決める会議であります第20期中央委員会第3回全体会議三中全会を7月に開催するということを決めました。国営新華社通信が決めたということであります。で、まあ、三中全会というものそのものがですね、経済に関しての中長期の方向性を決めるということが多いところなんですけれども、まあ、ご案内の通り経済については、まあ、不動産が非常に厳しい状況にあるということであったり、あるいは習近平政権そのものがですね、経済の成長を追うというよりも腐敗対策であったり、あるいは、国家の安全というものを掲げて、そちらの方に重点を置いているということがあって、経済政策がなかなか決まってこないということがありました。で、そこには後ろでですね、さまざまな暗闘があるのではないかということも言われておりましたし、その中でですね、例えば外相であったりとか、国防省という、まあ、国防部長外交部長という人たちが、まあ、不思議なことにいなくなる、パージされるということがあったり、あるいは軍内でも戦略支援部隊という、まあ、これもともと習近平氏肝煎 入りで作られた部隊だったはずのものが、撤廃されるというですね、まあ、あの改装されて権限も相当縮小されたということでありますが、まあ、このあたりのですね、腐敗闘争などなどと、まあ、権力争いが一定程度目処がついたということなのかというところであります。まあ、不動産バブルの処理に関しても、まあ、何らか、これで、まあ、それなりに固まってきたのではないかということも言われておりまして、まあ、その辺が、ひょっとするとこの三中全会でもある程度表に出てくるのかもしれないというところなんですけれども、まあ、7月ということ、まあ、元々はこれ、去年のうちにやるんじゃないかと言われていた、まあ、例年だと去年のうちにやるということだったんですけれども、まあ、去年中には開催がなされなかったということがあって、まあ、それだけ混乱しているのかというようなことも言われておりましたけれども、まあ、ある程度の目処がついてきたのか、まあ、これアメリカの大統領選等々も、まあ、見ながらということなのかもしれませんけれども、まあ、7月という目処がついたというところです。それからですね、あの中国に近いという国々、まあ、特にそれまで台湾と国交を結んでいた南洋太平洋の島しょ国などの中には、かなり中国がインフラ投資などをやってですね、なびく国も出てきておりました。そのまあ代表格ということで、語られていたのが、島しょ国ソロモン諸島であります。で、ここのですね、総選挙が行われまして、対中接近をかなり図ったソガバレ現政権が、まあ、変わるということになりました。で、まあ、今の与党の OUR 党というところが相当に議席を減らしたということで、まあ、これ50議席がですね、50議席が定数なんですけれども、ですから26議席を取らないと首相を選出することはできないということで、まあ、連合を組んでですね、連立で、与党野党のおのお政権を目指すというところだったんですけれども、まあ、野党連合はですね、まあ、あの20議席余りは積み上げたんだけど、その先がまたなかなかうまくいかないと。で、一方で与党の OUR 党は2つの少数政党と組んで、まあ、ソガバレ氏は記者団に対して28人を支持者を集めたんだということを主張したようであります。まあ、過半数を超えているということを主張したということで、まあ、主犯を新たに指名する議会を、まあ、招集するということになった運びだそうです。で、ただこの、与党連合的なものは、ソガバレ氏ではなく首相候補に、マネレ外務貿易相を推すというふうに表明をしたということであります。で、まあ、あのソガバレ氏から変わったということがあるので、これで親中派から転換をするんじゃないか、台湾に接近するんではないかというようなことも言われておりますが、そもそもですね、ソガバレ氏が中国に接近したのも、まあ、側近の議員、まあ、与党連合の中の議員がですね、中国側からインフラ投資などを持ちかけられて、まあ、ソガバレ氏に対して、国交樹立を迫ったというようなことも一部には報道されているようです。そうなると、まあ、この対中接近というのもですね、ソガバレ氏その人の個性というようなものよりも、一定程度ですね、まあ、親中中国に近いという議員がいるという、まあ、こういう下地などを考えると、首相が変わったからといって何か政策が変わるほど甘いもんではないかもしれないと、いうことであります。で、マネレ外務貿易相でありますが、まあ、メディアの取材などにはですね、まあ、中国アメリカ双方が我が国に、興味を示しているということはよく分かっていると。ただ我々が必要なのは投資なんだと、まあ、インフラ整備なんだということを強調していると、まあ、そうなるとですね、まあ、インフラ整備をしてくれる国であれば別にどっちだっていいよということで、そのハードルがより低いのはどちらかというと、いやこれ中国の方が、いちいち民主主義だなんだっつって、うるさいこと言ってこないしとこういうふうになびいても、まあ、おかしくはないというところなんだろうと。まあ、そこで、我々が巻き返す時にどうしていくべきなのかというのが、まあ、問題になってこようかというところであります。 飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、今週は火水木の3日間お送りするということになります。明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。